RNS 働くあなたを応援します。働きパパママ応援団。
こんばんは。ラジオ日記アナウンサー船山陽次です。この間出張から帰ってきましたら手紙が置いてありまして、ひらがなだけでお父さん寂しいって書いてあったんですね。これはもう母親で書かせたんじゃないかというふうに疑ってますが、あ、ひらがな書けるようになったんだ。そういう成長が本当にね、楽しみですよね。さあ今日は第4回の放送となりました。今日もこのお二方と進めていきたいと思います。
はい、皆さんこんばんは。 NPO 法人ファザリングジャパンの安藤哲也です。
はい、こんばんは。日経デュアル編集長の羽生幸子です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さあ今回は最終回となります。今回も働くパパママを応援する20分間です。どうぞよろしくお願いします。さて最終回第4回のテーマは、働きながら育児しやすい会社です。働くパパママにとって一番興味深いところではないでしょうか。また悩みの種でもあると思います。さあまずは安藤さん、まあ、会社といえばもうこの上司との関係というのはもう欠かせなくなってきますが、
そうですね、子育て世代のパパママはやっぱりその自分たちは育児したいんだけどもなかなか帰りづらいとか休みづらいっていうのがあって、まあ、これはその会社の雰囲気とかね、ムードを決めてるこのやっぱ上司をどうしようかってこう問題になってくると思うんですね。はい、
その中でこう育ボスプロジェクト、
はい、そうですね、ファザリングジャパンで2年前からやってる、まあ、事業なんですけれども、まあ、そういったあの多様化した、まあ、女性活躍とかね言ってる時代にあって、かつてのね男性だけで長時間働くようなその職場環境でもなくなってるわけなので、まあ、今いわゆるライフマネジメントができる上司を増やしていこうって活動ですね。
この積極的に取り組んでいる企業というのが増えてきてるん
ですか。
はい、
そうですね、やっぱりあのかつてから女性 の, あの従業員割合が高い企業ありますよね。例えば銀行とか流通とか、あと、まあ、一番あのイクボスで積極的なのは保険ですね。
保険、
はい、女性増えてますし、あとセールスレディーって、ね、
あ
の、
そうですね、
女性の方々がリテール販売をしてる、うん、でそういった人たちをそのマネジメントは割と男性 の, その管理職だったりするんだけども、うん、まあ、その育児をあまりしてこなくてよかった人たちがそうやると、まあ、その分かんないわけですね。子供が病気してその途中で仕事投げ出して帰るみたいな、うん、そういう見方をしてしまうので、はい、まあ、それじゃいけないよということで、今その保険業界の管理職をイクボスに変えるという動きが活発化してますね。
もうそれはもう業界全体で。
そうですね、はい、まあ、イクボス企業同盟っていうのを我々組んでます。今46社いますけど、もう11社実は保険の企業が入ってますね。は
い、女性社員もね多いですよね。
そうですね、あとはダイバーシティとインクルージョンっていうね、そういう経営戦略持ってますので、
その保険会社の取り組みとしてはこう例えば積極的にしているところはどういう取り組み
です
か。
は
い、
そうですね、まあ、やっぱ早帰り運動とかはあのずっとやってるんですけども、特にまあ日本生命さんなんか特徴的なのは、はい、男性の育児休業やっぱり促進してますね。
はい、
つまり女性だけ の, その働き方改革じゃなくて、男性ももっと働き方を、ね、変えていくことが会社全体 の, そのワークライフバランス、あるいはその働く意欲につながっていくということを言ってまして、うん、まあ、2年連続日本生命さんは男性の育休を 100% も達成してるんです。
100%、
はい、まあ、ある種義務化ですよ ね,
これ
ね。
そうですね、
どの調査見ても大体 30%、まあ、多いところだと 50% ぐらいは社員の男性が育休を自分もまあ取りたいと、まあ、取れるものならって言ってるんですよ。でそれに応えるにはやっぱりある種こういう義務化的な取り組みが必要だなと思いましたね。
まあ、でもそれが業界のリーダーとしてこう積極的に取り組んで、はい、それが成功して、
そうですね、男性だけのメリットじゃなくてやっぱりその会社全体 の, そのワークライフバランスが良くなってきてるっていう、まあ、効果が出始めてます。そうするとまあおのず女性というか子供のいるママたちも働きやすくなってきますよね。
ただその大きなこう会社の方が取り組みやすいような、はいはい、こう感じもするんですか。
いや、これはね結構皆さん誤解してて、
そっちなんですか。
実は男性の育休なんか見ててもその大企業で総数で1年間取ってる数よりも、まあ、日本って9割ぐらい中小企業じゃないですか。中小企業もまああの明暗くっきりなんですけども、結構そのイクボスボスがいるだけで取りやすくなってて、でその総数で見ると中小企業の総数の方が多いんですよ、実は男性の育休の数って。だから一応中小だからそんなの無理無理とかね、制度がないなんて言ってる場合じゃなくて、中小だからこそきめ細かくそういったものを作れるはずなので、どんどん取り組んでほしいなと思いますね。
ただこうなかなか育児休業を取りますとこう他に迷惑かけるんじゃないかとか、はい、そういう心配がすごくあると思います。
あるあの秋田県の中小企業なんかは多能工つってその、まあ、はい、マルチプレイヤーを作るわけですね、うん、まあ、営業もできます、うん、経理もできます、工場の管理もできますみたいな、 そうするとその誰かその工場の人が休んでもちょっと経理の手がかかんない時にそっちに入るとかですね、うん、こういうみんなでフォローし合えるような、まあ、他能工システムって作ってたりとか。
すごいチームですね。
そうですね。あとやっぱりそれだからボス次第でボスのアイデアとかそのどうやってその社員を離職させずに活用していくかという中で出てきた発想ですよね。
そう考えるとやっぱりこう育ボスというのは非常に重要な存在
になってますね。そうですね。島根県のある工務店さんなんかは有給休暇をね30分単位で今使えるようになってるんですよね。
あ、30分
で、はい。まあ、普通有給休暇って1時間だろうが8時間だろうが1回じゃないですか。
そうですね。
普通カウントって、はい、それ例えばでも子供がいてちょっと朝熱っぽいっていう時に病院連れて行きたいってで、まあ、あんまり大したことなかったらじゃあちょっと実家に預けて仕事行きたいじゃないですか。そういう時って、うん、そうすると2時間で OK なんですね。4コマだけ使ってあとの分余ってますから、うん、またそういう時が年間通していっぱい来ますからそれが使える。大体だから都会で大企業の人だともうママたち20日間すぐ使っちゃいますよね。
あっという間ですね。
ね、
紙機で
紙機で終わりみたいな。
なるほど。
パパ回ってるくせにみたいなね、
はい、そう嬉しいです。働くママというか女性社員にとっても中小企業でも大企業でも男性社員が、まあ、育児休暇ですとかその育児に関われるような風土ができるっていうのは、うん、はい、女性にとってすごく嬉しいな、
ね、女性のこう後ろめたさがなくなるよね。
そうなんですね、はい、私たちのための特別扱い制度じゃないんだってなるのが非常にいいかなと思います。
そうですね。でもまだ会社の管理職にはそのなんていうか女性活躍ってやっぱり女性だけの問題だと思ってる人が多くて、いやそうじゃなくて男性もセットですよと。男性も働き方長時間労働やめるとか有給が取りやすくなるというようなそこにメスを入れないと本当の意味の女性活躍は達成できませんよ、うん、ってことはよく言いますね。
まあ、そうなってくるとこう、まあ、育ボス個人の問題でなく会社そしてこう社会制度といいますか、
はい、
全体のこう長時間労働の雰囲気ですとか、うん、そういったものも変えていかないと本当にはこうなかなか変わっていかないんですかね。
まあ、これね日経新聞の中でね、はい、働き方ネクストっていうことでいろんなね、はい、提案されてますよね。
そうですね。一緒に特別特集を作りまして、うん、まあ、女性っていうのを主語を男性に変えてみようということで、男性も早く帰りやすいかどうか、男性も子育てしやすいかどうか、そうすると割とこう制度の歪みがですね現わりになって、やっぱり女性のお助け制度だったねっていうようなのが浮き彫りになってきたんですよね。そこがもう性別を超えてみんなが親っていうのはまだ性別どちらもあるので、親として働き続けやすいかどうかっていうのを考えて取材しました。
そうですね、はい、まあ管理職世代の男性はもう育児がほぼ終わってるんですけど、今度また親の介護の問題も出てくるので、ね、そういう文脈でも働き方を、ね、変えていこうっていう動きはありますよね、
はい、さて羽生さん自身は実際にこう出産育児をなさってるんですが、はい、管理職に就いてからの出産、
はい、部長になる前にすでに出産していたんですけれども、まあ、今うちの日経デュアルの編集部がですね、それこそ介護をやっている50代男性から、一番下が2歳かな、
はい、
2歳の、子供がいるっていう、まあ、24時間とっても働けないような社員が多くてですね、で私ももちろん今子育て真っ最中なので、まあ、本当に今までのこう前例通りの働き方をしているともう1週間あっという間に破綻しますよ例えば今朝なんかも、うちの編集部で一番メールが起動してザーッとやり取りがスタートした時間って何時だと思います？
朝そうです、普通に考えれば9時ぐらいからですよね。
そうですよね。今日は本当にもう5時半から
5時半、
はい、まあ、それをねよしあしあると思うんですけど、まあ、うちのチームはみんな子育て中なので、すいません今日のアポ入れはリスケさせてくださいと、子供さんがね熱で、
あるある
なっちゃったと、でそういった時にやっぱり何をってめくりじら立ててると、うん、もう月曜日から金曜日もうあっという間に破綻するので、そのチーム連携たるや本当にここ今頑張ってますね。
みんなが理解あるチームだとそうなるんですね。
そうですね。でここで一つその育ボスで、女性育ボスも割と心して取り組まなきゃいけないのは、うん、赤ちゃんの時だった時代ってすぐ終わって、はい、忘れちゃうんですよね。その発熱だとか、こう、はい、おむつかぶれがどうだ、まあ、おむつかぶれで会社は休まないかもしれないけど
そうですね、
結構いろいろあるんですよね、はい、でその時に、まあ、いいよいいよと、でだからやっぱりあなたは重要な仕事はちょっと無理だねってなっちゃうのがブブーなんですね。
過剰な配慮ってやつですよね、
はい、しばらくちょっとこう楽ちんな仕事しといてねって言ってこう あっという間に3年4年経っちゃって成長機会逃しますから、そうじゃなくて今日ダメだった、じゃあいつだったらリスケできると、で社内だけじゃなくて社外の人とのチームだったらその人にも自分が責任持ってちゃんと連絡して、埋め合わせましょうと、だ責任は全部持たせるんですよね。そうじゃないとその子の成果物になりませんから。
なるほど、ね、
そこは割となんていうのかな、こうドライにやってますね、
まあ、俺のイクボスセミナーでもね、そこはやっぱり重点的に教えてますよね。ただこう部下に優しく配慮するだけじゃなくて、でその人の人材育成ですよね、男性だろうが女性だろうが育児しながらでもキャリアアップを目指してねと、会社はこれを望んでるよってことをですねしっかりと伝えることが大事です、ね、
なるほど、配慮しすぎるのも良くない、
うん、そうです。特に男性の管理職が女性に配慮するケースもあるし、さっき言ったように羽生さん言ったように女性でかつて育児したのに、うん、私たちの頃はこんないい両立制度なかったのよみたいな、
大変だったのよ、
でまた逆プレッシャーかけてる人とかもいますし、
私たちはそれをこなしてきたんだから
乗り越えてきたんだからあなたもできるでしょっていう話になっちゃうんですよ。
それはきついですね。
きついですよね。
きっとおばあちゃんいたんでしょみたいな話もおかし
い。そうなんです、制度もね
忘れちゃうんだよね、みんなね。
あの時短なんかも今取れるところはもう何年も取れますから、うん、そういうところもこういちいちこう聞かないとダメですよね、やっぱり。あなたきっとこうであるはずとか、はい、べきでやっちゃうと、うん、まあ、個人の人材がまず伸びませんからね。
そのワーママにしても一人一人やっぱり状況違うんですよね。その祖父母がのサポートがあるかどうか、うん、あるいは夫がイクメンかどうかっていろいろまた違うので、うん、一人一人のそのライフ情報をしっかり把握することがイクボスの仕事ですよって僕ら教えてますね、
まあ、その今後その働きパパママがこう仕事をしやすくなっていくためには、うんうんうん、今から全面的にこう変わっていかないといけないってこと
で、まあまあ、会社のやっぱ働き方とかね、うん、あるいは評価の仕方制度とかも、うん、この仕組みをもうそろそろメスを入れていく時が来てると思います、
ね、そうですね。長時間労働残業してるやつが可愛いっていう上司ってまだいるんですよ、うん、可愛いというかよくやっていると、
自分がかつてそうだったからね、
うん、そう、うん、頑張ってると。ただわーパパわーママは割とその5時から9時までの4時間はファミリータイムなだけで、うん、10時ですとか11時からまたお家でラップトップで仕事してたりするんですよね、うんうん、
したくないね。
そうですね、
したりしなかったりするんですけどね、でそこを会社に歯を食いしばっていないと評価に値しないって、まだまだそういう価値観の人っているんですよね、ま
あ、50代とかね多いですね、うん、
それは例えば業界とか、はい、それから例えば地域によっても結構変わってくる
うん、やっぱり見てるとその男性比率が高い企業はまだ残ってますよね、文化がね、やっぱりそのフルタイムコミットできる男性が多いですからどうしても使っちゃうわけですよ、うん、でお前たちそれは幹部候補だから頑張れよと評価上げるからなって、うん、でその一方で後ろ髪引かれて帰んなきゃいけないママたちも何割かいるわけで、うん、まあ、そこってやっぱりいつまでたっても不平等ですよね。
そうですね、はい、女性社員へのこう期待の仕方っていうのも不慣れかなと思いますね、うん、なんかどこまでこうビッグプロジェクトを任せていいかわからないっていう50代の男性幹部は多くて、静かに淡々と仕事をしているワーキングマザーが、いやこの大きいプロジェクト私リーダーやりたいですなんていうこともあるんですよ、うんうんうん、それを男性社員と同じぐらいの機会で君やってみるかってこう一言声をかけるっていうのはすごく大事で、うん、まあ、育児中でも工夫すればできますので、そこちゃんとこう任せてあげるっていうのは大事かなと思います ね、うん、ですよね。
子育てを条件付きで見てね、多分無理だろうって勝手に決めないで、うん、男女ともに本当に優秀な人にちゃんとした仕事を与えてね、能力を引き出して、うん、それが会社の利益にもなると思うので、うん、まあ、そこをやるのがやっぱりコボスですよね、うん、
そのでも能力を正当に評価できるかっていうのは、はい、これはなかなか、ね、難しいこと
だから働いた時間が成果じゃないんで、うん、今までやっぱ長時間働いて山積み上げた人を評価してきたんだけど、そうじゃなくて短時間でも成果が出るパフォーマンスの高い人たちをやっぱり評価していくべきですよね、
うん、こうワークライフバランスについてはこう読者も大変に興味のある点ですよね。
そ
うですね、
一番でもヨーロッパにそんな言葉ないんだよ、当たり前すぎちゃって。
あ、そうなんですか、
ね、だって4時5時でみんな帰るし、
あ、
うん、まあ、本当朝なんか6時ぐらいから早め混んでるし、みんな朝方で働いてますよね。僕もそうしましたよ。
時短勤務っていうことも珍しいですね。
珍しいですね。病児保育もないし、うん、ヨーロッパって。子供は病気の時にはみんな休むんですよ。
あ、なるほど、
当たり前。
なるほど、はい、 そう考えるとやっぱりこう文化の違いが大きいですね、
まあ、文化というか、まあ、行政の仕組みも含めてですけどね、やっぱその日本人は休むことに罪悪感持つメンタリーがあったりとか、どうしてもそのメッシュ暴行的なとか50代の我々男性なんかはそういうのがこう美徳みたいなのがどうしてもあるんで、確かに勤労は僕美徳だと思うんだけど、長時間労働は美徳でも何でもなくて健康と家庭を破壊するだけですよって僕本当に思いますよね、うん、いっぱいそういういろいろ破壊されちゃったパパたちを見てると、
ただ今後はそれは変わっていきそうな手応えというのは
とか変わらざるを得ないですよね、日本これだけ今経済が停滞してかつね子供が生まれないって国になっちゃって、はい、これどうすんのって話ですから、
あと若い社員なんていうのは割とそういう、 こう健康でサステナビリティのある働き方を、をしている会社に割とこう転職を虎視眈々と狙っている読者すごい多いですよ、
はい、
で今年から女性活躍推進法が施行されて厚労省のサイトに企業のそういったこうルールですか制度とか、まあ、実態の数字が公表されますから、あれかなり利用してふむふむここよりここの方がいいじゃないかっていうふうに
就活中の学生も見るだろうね、
見ると思いますよ、はい、でそれは女性だけ の, あのための数字ではなくって、は
い、男性のねこういう給取りやすい日本生命さんなんかやっぱモテるんじゃないかなと思いますね、
まあ、それがその企業の評価につながってくるとそれはもう企業も取り組まざるを得なくな
ってきますよね、そうですよね、いい人材が流れていっちゃうなんてことになれば、
はい、まだだと、そしてこれからも変わらざるを得ないということで、はい、まあ、育毛層中心に会社についてお伝えしてきました。さあ4回お送りしてきましたが、さあ全体の感想を安藤さんいかがですか。
そうですね、ハザインジャパンも活動10年になりますけれども、まあ、この10年でだいぶねイクメンってこう意識は定着して何となく増えてきた感じするんですけど、まだまだ朝の保育園の送りと週末だけになっているので、まあ、ここ少し平日も夕方以降しっかりできるようなねにしたいですね。で、そのためやっぱり働き方を変えていく、会社自身が変わっていく必要が僕はあるんじゃないかなと思いますよね。
そしていかがですか。
はい、自分も子育て中のママとして、あとは管理職としてですね、日本の働くお母さんってとっても真面目だし能力が高いので全部自分でやろうとしてしまいすぎて、もうちょっとお父さんにですね言語化して依頼してみたらって思いますねこ う, うちのパパできるかなとか、あんまり言うと怒っちゃうかななんてならないで、もう明るくお願いして、でやってくれたらもう大げさすぎるほど大げさに褒める喜ぶっていうのをやると、パパにとってもすごくいいチャンスになると思うので、
子育ては期間限定のプロジェクト X だって僕ら言ってて、そういうこう言葉が大事ですね、パパにはね、あそっか期間限定なんだやらなきゃとかね、あのまあ楽しもうとか、プロジェクト X だぜつって会社のプロジェクト X もあるかもしれないけど、こっちの方が全然面白いじゃんってことは僕は言いますね、
あとからドラマ化したらちょっと感動しちゃうかもしれない。
そうですよね、船山さんとか結構ドラマ化しそうな感じですよね
やれてみようかなというわけで第44回までお届けしてました。4回にわたり本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は NPO 法人ファザーリングジャパンの安藤哲也さん、そして日経デュアル編集長羽生幸子さんでした。どうもありがとうございました。本当に、こう2人とお話してまして、家事をやるパパとしてはあまり偉そうにしない方がいいなというのを改めて痛感したこともたくさんありましたし、それから地域の取り組みについてもう本当にこうアンテナを広げて自分で勉強していかなければいけないなということも強く感じた4回の放送でした。ラジオ日経、そして RN2 は働きパパママを応援しています。働きパパママ応援団、また近くお会いできる日を楽しみにしています。それではさようなら。
働くあなたを応援します。働きパパママ応援団。